お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日もカナダと日本で、このように共に礼拝ができることを感謝いたします。今日のローマ書の御言葉が、私たち一人一人が理解しやすく、聖霊様がお導きください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。はい、皆さん。日本の総理が決まりました。石破さんみたいですけど、石破さん。日本キリスト教団の信徒だそうです。ちょっと嬉しいです。どうかわかんないですけど、日本もすごく今、動きがありますね。で、今日は、先週は、今までこういうふうに立て続きのね、御言葉、メッセージを用意するのなかったんですけど、先週も同じような内容でメッセージをしたので、皆さんも思い出してくださると思うんですけど、先週は14章1節から12節、裁いてはならないという内容でしたよね。偶像に供えられた食べ物、割礼の問題、安息日、そういうちょっと大きなテーマで、争っていたんで、お互いに批判しないでください。信仰の弱い人を受け入れてくださいという内容でした。その理由として、神様が異邦人を受け入れたから、異邦人の救いを神様が喜んでくださってるからです。それが一つの理由でしたね。そして、もう一つは、イエス・キリストの十字架によって、異邦人も救われましたということですね。そして、私たちはイエス・キリストの前にみんな立って裁かれる。そういう立場だから、立場を構えてください。裁くんじゃない。どうせ裁かれるんだから、という内容でしたね。そして正しい裁きは神様だけなさるということです。それが、これが先週の復習。で、今日はまた繰り返して出るんですけど、今日はもっと細かい内容で、裁かないでくださいの続きなんですが、一人もつまずかせないという。一人もつまずかせないんだよという内容です。大体の範囲でって、裁かないんだったらいいんじゃないかなっていうことが、違う違う、一人もつまずかせちゃいけないという厳しい言葉です。今日は、順番に13、14、15、こういうふうにはいかないで、ちょっと前後するので、なんでかというと内容が重なるんですね。ローマ書は面白いのが繰り返して繰り返して言ってるんです。だからこういうふうに、結んで、ここまで理解して、ここはこことか、そういうのをやると話が同じになるので、ちょっと今日は前後します。でもちょっとしばらくは順番に行きますね。13節をご覧ください。従って、もう互いに裁き合わないようにしよう。むしろ、つまずきとなるものや、妨げとなるものを、兄弟の前に置かないように決心しなさい。ありますね。これは、兄弟を裁かないための決心が必要だということです。裁こうと思えば見えるんです。裁 裁きたいことが見えてくるんですね。不思議ですね。でも、裁かないという決心が必要だというのをパウロは言ってるんですね。そして、つまずきという言葉が出てくるんですけど、ここで言うつまずきというのは、偶像に供えられた食べ物を、汚れてるから食べないでというユダヤ人と、食べていいじゃないという異邦人のクリスチャンの論争。それがつまずきでした。私たちにとって良いことだと思うことが、相手を傷つけることだってあるんですよね。そして、つまずきの影響についても、出てくるんですけど、これは14節、16節、15節に出てきます。つまずきの影響というのは、お互いに裁いてるから、確実に傷つく人がいるわけですね。傷つけられるんです。不思議ですよ。裏でこそこそ裁いても、私たちは霊があるでしょ。何かこう、押さえつけられたり、表情、ちょっとだけの表情でも、私たちは非常に霊的な存在だから、そういうのを感じるんですね。心を痛むんです。そして15節には、こういう態度は愛を持って歩んでいない証拠なんです。もう相手を傷つけてるんで、愛がないんだねっていうことなんですね。そして15節にまた、こういうのが続くと、兄弟は滅ぼしてしまう。そう言ってるんです。じゃあ傷つけられた人は滅びちゃう。じゃあ裁く人はどうなるか。というのが23節に書いてあるんですけど、裁いてる方は、なんだか確信に基づいていない。新改訳は信仰という言葉で表現されてるんですけど、確信に基づいてないので、正しいのかな？どうだろうかな？と疑いが生まれる。疑いが生まれる。そして裁かれる方も、何が正しいかなっていう疑いが生まれるんですよね。そして強引に自分が正しいと思って相手を誘うんですね。偶像に供えられた食べ物を汚れてないよ、食べていいよって誘ったり、食べるなって言って誘ったり、仲間作りをするんですね。自分の仲間に入れる。それで2、3人、4人、5人、10人を増えていくわけです。だんだんお互いに心にやましさを感じてしまう。それが22節です。今私が15節、16節、22、23をちょっとまとめました。14節をご覧ください。それ自体に汚れたものは何もないと。私、パオロは、主イエスによって知り、そして確信しています。汚れているものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものです。使徒パオロはどのようなことを確信していますか？それは主イエスによって知って確信しています。と言ってるんです。ちょっと続けますね。15節をご覧ください。あなたの食べ物について、兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のために兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。イエス・キリストがその兄弟のために死んでくださったから、その兄弟はとても高価な、尊いものなんです。 自分自身の食べ物に対するこだわり、自分の固定観念、こうあるべきだという考えによって、兄弟の心を痛めてしまうんです。そして、私たちは霊的な存在ですから、その霊的な命までも滅ぼしてしまうということです。せっかくイエス様が十字架で死んでくださって、せっかく救ったのに、私たちの裁く行動によって、その魂を失ってしまう。教会を離れてしまうことだってありますよね。常に教会の兄弟姉妹の背後には、イエス・キリストがおられることを念頭に置くべきです。20節をご覧ください。飛ばしますね。20節に飛びます。食べ物のために、神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですか？すべて人を罪、あ、食べて罪を、人を罪に誘うものには悪いものとなります。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘うものには悪いものとなります。ここで大事なのは、食べ物のような、そして食べ物、安息日、割礼。この当時はこの論争がありましたよね。今の教会もいろんな論争がありますね。社会的な問題。ね、戦争が起きるとどこにつくかとか、選挙が起きるとどこにつくかとかですね。まあそういう論争が教会の中に入るわけです。でもこういうものによって神様の働きを無にしちゃいけませんという内容です。食べ物によって兄弟をつまずかせること。これは神様がせっかく救った人たちを、その神様の救いの御業を無駄にすることです。私たちだ、あれでしょ、教会は宣教。伝道して、福音伝道して、人を生かして、神様の望むように、そう、一人でも救われるのが神様の望みなので、私たちはそれをもう応援するというか、もうそこに、私たちが応援しても大した応援じゃないですけど、神様の、意志に合わせて生きるわけです。その意志は、一人でも救う、もう、大事に救うという、その気持ちなんですね。それを無駄にしないでね、せっかく救った人々を無駄にしないで、ということですね。23節をご覧ください。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので、罪に定められます。確信に基づいていないことは全て罪なのです。これは新改訳では新教という訳になっています。で、私は新共同訳で革新という、今の私が読んだのは革新に基づいて行動してくださいということなんですね。この新改訳で言ってる新教、共同訳、新共同訳で言ってる革新というのは何でしょうか？これは繰り返しているんですけれども、ローマ書1章16節から17節にあるように、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には、神の義が掲示されていますが、それは始めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。この確信ですね。福音というのはユダヤ人、ギリシャ人、日本人、韓国人、カナダ人、イスラム圏、とかですね、そういうすべての 人々に救いをもたらす神様の力がありますね。そういう偉大な力があります。それを信じる。そして私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救われる。そういう確信を持つべきですね。そういう確信をいつも思いながら行動するべきですね。そして先週も言ったように、この確信の中には自分の良心が何を語るのかですね。私たちは善悪がわかるその良心が与えられているので、それによっても、それによって行動してくださいというのを繰り返して言っています。エペソ人への手紙6章12節には、私たちの戦いは血肉を相手にするものではありませんという有名な御言葉がありますね。私たちはこう目に見える戦いではなく、霊的な戦いをするんだという内容があります。これにつながるのが17節ですね。いや、戻りますね、17節に。神の国は、飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。これがまた有名な御言葉ですね。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びっていうのもわかりますよね、私たち。この有名な言葉が何で出たかというと、飲み食いのために争ったからですね。飲み食いの目に見えることによって、目に見えない神の国、聖霊様によって与えられる義、平和、喜びを失ってしまったんです。神様の義というのは何でしょうか？それはイエス・キリストによって救われる。それが義です。平和は何でしょうか？イエス・キリストによって神様と私たちが和解する。そして信徒同士、私たちの家族、人間と人間とも友人同士の和解なんですね。喜びは何でしょうか？救われる喜びなんですね。お互いに愛する喜び。そういうことです。18節をご覧ください。このようにして、キリストに仕える人は、神に喜ばれ、人々に信頼されます。今のローマの、このローマ教会の人たちは、どう見ても、やっぱり兄弟喧嘩すると、親は心が痛みますよね。どうしても神様に喜ばれる状態ではない。そしてお互いに批判しているので、批判する人もある人には信頼されないわけですよね。で、批判される人もまた信頼されない。そういう、神様にも喜ばれなくて人々にも信頼されない状況なんで、使徒パウロが神様に喜ばれ、人々に信頼されます。そういう人がキリストに仕える人ですと言ってるんです。で、19節をご覧ください。だから、平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。だから、平和をお互いに向上する、そういうのを求めましょう。ということですね。私、平和主義者何名か知ってるんです。有名な、日本で有名な写真家がいるんですよ。戦地に行って、まあ、今、結構高齢な方なんですけど、お名前忘れたんですけど、沖縄で、ご自宅を、建てたんですよ、この方。で、私の知り合いがその隣に建てたんですよ。写真家の家の隣に。そうしたらこの方が、この平和、日本ですっごい有名な平和主義の カメラマンですね。この方が、私の友人の家が、この平和主義者の方の、お家に影ができるということで、裁判を起こして大変でした。それで私の友人はクリスチャンでもなく、そのカメラマンもクリスチャンでもない方なんだけど、大変でしたね。ニュース2、3とかに出る方なんですよ、カメラマンで。でも、日常生活では行動が伴わないのを見て、ちょっとがっかりしました。でもまあクリスチャンじゃないから仕方ないかなって。でも私たちの生活にもありますね。私もありますね。そういう矛盾なところはあります。でもお互いに平和を向上する、仲良くする、そういうのを求めましょうという内容ですね。なぜなら神の国は、神様の国は霊的なものだからです。ローマ書8章6節には、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。と書いてありますね。肉の思いでくだらない立法、自分たちの考え、そういうのにこだわることは肉の思いですね。兄弟を批判しないで平和と和解を保つことは霊的な思いです。私たちの決心は一人もつまずかせない、つまずくようにしない、そういう決心をするべきですね。この当時の教会はコリント教会でも起きましたね。それでパウロが第一コリント人への手紙8章9節から13節に同じように言ってるんですね。あなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。と言った後に、使徒パウロがどういう決心をするかというと、それだから食べ物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために、私は今後決して肉を口にしませんと言ってるんですよ。兄弟が、使徒パウロは、まあ、何も汚れたものはないと言ってるから、まあ、偶像に供えられた食べ物だってパウロは食べれたと思うんですね。でもその姿を見て、つまずく兄弟がいるなら、私はその肉は食べない。と決心しました。そしてイエス様も弟子たちに教えています。そして当時の宗教指導者たちがイエス様を信じて従う人々をこう裁いたり、こう救いから引き下ろしたり、こうなんかこう律法を守ってないとか、そういう批判をしてた時に、マタイの福音書18章6節から7節にイエス様がこうおっしゃっています。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものは、大きな石臼を首にかけられて、深い海に沈められる方がマシである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だが、つまずきをもたらすものは不幸である。と忠告しています。小さなもの一人をつまずかせることは、石臼、皆さん石臼 見たことあるでしょ？ それを首にこうかけて、海に沈めること、もう死んでくださいということですね。大変危険なことです。イエス様は一人の小さなものを絶対つまずかせないでくださいと教えていますね。だから当時のイエス様は愛深い方なんですが、 当時のユダヤの宗教指導者たちには大変厳しかったです。先週のお話で異邦人伝道のきっかけとなった出来事がありましたよね。使徒の働きの10章に、コルネリウスという異邦人、イタリア隊の100人隊長がイエス様を信じて救われる話が出てきました。その時に、ペテロに、天から幻が見えたんですけど、天からご四隅のところに、律法では食べちゃいけない、這うものとかですね、汚れた、獣、そういうのがもう、来ても、例えば、カエル、ヘビ、豚、もうそんなもんですよ。それも降りてきた。で、それを神様が、ほふって食べなさいって言ったんですね。そして食べる、ペテロが、そんなこと生まれてやったことあります。もう食べませんと言ったら、私が清めたものをなんであなたが汚れたというのか食べなさいって、それを3回、その幻を3回見て、やっとペテロが、ああ、異邦人伝道は神様が喜んでらっしゃるというのを分かって、コルネリウスに洗礼を授けた。そういう話でしたね。そういう、こともあって、また、神様は、使徒パオロを異邦人伝道に選んだんですよ。それで異邦人伝道が盛んに起きていましたね、この当時。ローマ書が書かれる5、6年前に、今ローマ書で食べ物を偶像、安息日で今争ってますよね。でも5、6年前に AD 51年にですね、エルサレム会議というのがありました。それは使徒の働き15章1節から2節。この使徒の働き15章に出てくるんですけど、エルサレム会議というのが、いろんな論争があるので、パウロとバルナバ、そしてペテロ、ヤコブ、そういう弟子たちと教会の長老たちがみんな集まって会議をしました。で、使徒の働き15章の1節から2節を見ると、この論争が大変深刻で争っていたことがわかります。ちょっと読んでみますね。ある人々がいたんですよ。ある人々が、ユダヤから下ってきて、当然ユダヤから来たからユダヤ背景、ユダヤ人ですよね。下ってきて、こう言ったんです。クリチャンたちに、新しくクリ、キリ、あの、イエス様を信じた人々に、モーセの習慣に従って割礼を受けなければ、割礼を受けなければ、あなた方は救われないと言ったんですよ。それを兄弟たちに教えていたんです。全く間違った教えをもう堂々と大胆に教えていましたね。ユダヤの風習を従わないと、それで割礼をしないと救われないんだ。イエス様信じてもプラスワン。よくスーパーストアとかでプラスワンありますよね。イエス様信じるプラスワン割礼。イエス様信じるプラスワン、モーセの習慣を守る。とかですね。そういうプラスワンをつけちゃダメなんですね。なのに、その当時、ある人々がこれを教えていたんですよ。それで、パオロとバルナバが、その人たちの間で激しい意見の対立と論争がありました。普段は平和な人たちですけど、この真理に対しては激しい意見の対立と論争がありましたね。そしてこの件について使徒や長老たちと協議をするために、パウロとバルナバはその他数名の者がエルサレムに登ってきました。それで会議をしました。運営協議会より何倍も重みのある大きい会議を、AD51 年に開いたわけです。 会議の中でも激しい論争がありました。で、その後に決まった決まりがあるんですね。で、人の働き15章19節から20節を見ると、会議の結果が出ます。で、これは、ヤコボが発表したんですけど、神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。はっきり言ってるんですね。神様に悔い改めて立ち返ってる異邦人を悩ませないでください。ただちょっと決めましょう。ちょっとユダヤ人が気持ち悪いことがあるんで ということで、4つ決めました。偶像に備えて、汚れた肉は食べない。まあ、そう決めよう。で、第2、みだらな行いはしない。異邦人クリスチャンって、性的に乱れていたり、その生活を続けている人たちもいたんですよね。みだらな行為はしない。第3、絞め殺した動物の肉は食べない。ちょっと私たちもちょっと気持ち悪いですね。それはもうやめましょう。じゃあ4番、嫉妬を避けるようにしよう。嫉。これ律法に全部定められたことなんですよ。血は食べないんですね。日本も血を食べる、そういう習慣ないんですよね。でも韓国は血を入れるスープがあるんです。韓国人はユダヤ人からするともう汚れた人々ですね。でもとにかく4つ決めましょうっていう。これで各教会に手紙を出して送ったんです。それなのに4年5年後、ローマの教会はまだ争ってる。人間って弱いですね。まあ決まったんですけど、なかなかそれが定着しないんです。こういう時に私たちは細かいことにこだわったらずっと争いが続くわけですよね。私たちクリスチャンは大義であるイエス・キリストの十字架と復活の福音に戻らないといけません。それは何かというと、さっき申し上げたローマ書の信じれば誰でも救われるというその真理と、もう一つはマタイの福音書28章19節から20節にある、宣教命令なんですね。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と皆によって、聖霊の皆によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。すべての民を私の弟子にしなさいという宣教命令があります。私たちクリスチャン一人一人はこの命令を受けてますね。それなのに、一人を石臼をつけて海に投げる こう、そういう、こう、批判したり、そういうね、弱い人を裁いたりはしちゃいけませんということなんですね。そしてせっかく信仰に入った人を、信仰から離れさせることは絶対しちゃいけない。宣教命令があるからです。内村鑑三牧師はこう言っていました。我は日本のために、日本は世界のために、世界はキリストのために、すべては神様のために、と言っていました。小さいことで教会の分裂が起きると、みんなつまずいて何が重要なのか見失ってしまいます。よくありますね。教会は愛しなさい、和解しなさいと言いながら、なんで喧嘩別れするの？ よくある、周りから聞く批判ですね。そういうふうにしながら教会を離れる兄弟姉妹だっています。でも皆さん、あんまり落ち込まなくていいですよ。他の宗教もありますよ。争いは。神社もありますよ。仏教もお寺も。私、韓国でお寺で 鉄棒とか持って殴り合うするのはな、まあ80年代ですけどね、そういうこともありました。権力争い、財産争いが宗教団体もどこにもあります。まあどの社会もあります。会社もあります。だから私たちクリスチャンの中で、教会の中で争いが起きることはおかしなことではない。人間社会ではありますね。しかし私たちはもう続けてずっと愛しなさい、和解しなさいを神様は教えています。でも教会以外の団体は和解しなさい、愛しなさいと教えません。できれば法的にしなさい。できれば弁護士に頼みなさい。はなっちゃいますね。だから私たちはこの愛しなさいという福音に誇りを持っていいと思います。でも争いは起きます。それに怖がらない。何が正しいのか、それ見極める。そして細かいことにはこだわらない。でも私たち今現代の教会はいろんな問題に直面していますね。アメリカは大統領選挙があっても対立しますね。そして、LGBT 問題をどうするか、教会の対立が始まってます。でもこういう背後には、やっぱり教会を分裂させる、そういう力があることを忘れちゃいけません。終わりです。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。ローマ書14章を通して、裁いてはいけない、一人もつまずかせないでくださいっていう御言葉を学びました。私たち一人一人に、イエス・キリストを愛する心、また救われた喜びを噛み締めて、兄弟姉妹を、一人一人を愛することができますように、私たちに愛する力を与えてください。そして神様に喜ばれる人となりますようにお導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。